別系のメッセージの箇所は70ページですけども、6章の32節から46節6章の32節から46節拝読いたします。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満足した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱいに取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。以上です。
まあ、今また聞いてあげたように松山の家庭集会じゃなくて、まあそのような感じだったけどね、一つの家族だったから、なあちこちの兄弟姉妹集まって、まあ四国でやるとやっぱり、まあ、ちょっと小さいですから、大体四国全体の兄弟姉妹集まりますし、九州であればそんなにうまくいけないんですね。みんな集まらないけど、四国の場合は本当に違いますから、本当に感謝です。まあ、松山の三つ淵慶心のうちで、まあ、一週間おきですけど礼拝を持つようになりますから、非常に、まあ、感謝です。まあ、松山行った理由は、まあ、結婚式があったし、まあ、喜びの集いも予定されたから。けども、まあ、帰り道でちょっと高知、寄ったんですけど、伊野豊兄弟の、まあ、お父さんはちょっと危篤状態で、けどとっても、まあ、いい町割れでした。まあ、危篤状態になると人間もみんな、まあ素直になり心を開いてるし、非常に良かったんですけど、その後で、まあ、別の家族ちょっと、尋ねるようになったんですけど、大谷、まあ、慶三さんと富江じゃなくて幸恵なんですけどまあ、彼は44歳で高知の市役所で勤めてる方なんです。けどいろんなことで、まあ、悩むようになり、まあ、恐怖症になり、結局も今休んでるんです。ちょっと行かれなくなってしまったんです。ですから、まあ、 出かけたのは大阪の家族のためだけなのではないかと思ったんです。非常にいい待ち晴れだったし、彼も奥さんもやっぱり今からイエス様に頼ってイエス様に従いたいと、まあ決心してくださったのです。まあ皆さんご存知ないだと思いますけども、岐阜県の神岡に住んでいた杉下平和兄弟の葬儀、まあ昨日だったんですけども、まあ76歳でした。まあ確かにまあちょっと変わった兄弟だったし、けどもまあ大勢の人々集まったし、必ず主はこの葬儀を通して、まあ彼の召されることを通して働くようになると確信しています。残された奥さんと子供のことをぜひ覚えていてください。また千葉に住んでいる兵と愛子姉妹の息子も召されました。まあ、ずっと病気だったんですね。43歳だったかな、けどずっと惜しみ必要だったし、やっぱり大変な苦労だったと思いますけど、まあ、葬儀は木曜日の午後、市川の集会場でやるようになります。そしてずっとアフリカにいた中村麗子姉妹、今朝7時に自分で召されたんです。まあ、今朝がんセンターでご主人初めて会ったんですけど、まあ、彼女の願いはもちろん、まあ、聖書に基づいて葬儀をやってもらいたいですから、木曜日の夜、まあ、祈り会の代わりにここで前夜祈祷式があり、そして金曜日の午後1時半からここで葬儀をたるようになります。何歳だったんですかね、麗子さん。わからない。まあ、子供は11歳と13歳の女の子なんですけども、そんなに年ではなかったけど、この葬儀を通しても主は働くことができるようにぜひ祈ってください。まあ、杉下平和兄弟は確かによく、まあ、祈りました。まあ、祈るためのうち、特別なうちを山の中で作っちゃったし十字架まで建てたんですし、ちょっとまあ変わっていた人なんですね。あちこちの、まあ、兄弟姉妹訪ねてね、まあ間違って泊まってけど、次の朝見るともう姿も消しちゃったんです。もう本当に変わっていましたけど、まあ19歳の時、まあ、イエス様に出会ってイエス様を受け入れ信じ、まあ、イエス様のために行きたいと切に望んでいた兄弟でした。そして彼はやっぱり祈りは本当に大切だと、まあ、いつも言われたのです。間違いなくそうなんです。祈りはこの父親の贈る最も大いなる力です。まあ、宇宙を動かす、見てを動かすものであるからです。正しく祈らないものは正しく生活することができないし、正しく主に仕えることもできないでしょう。まあ、私たちは祈ろうと、まあ、毎日新しく決めてしなくちゃいけないなのではないでしょうか。祈ることよりも、まあ、祈りの生活を送ることは大切です。すなわち絶えず主に頼ることです。まあ、簡単に言いますと、絶えず自分の思いではなく導いてください、御心だけがなるようにという態度を取ることです。今の、読まれました箇所ですが、最後の4週5、6節を見るとイエス様は、まあ、祈られたと書かれています。 それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸の別サイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。まあその人は確かに考えられない素晴らしい日でした。まあイエス様の力の現れる日そのものでした。5000人以上の人々が、まあパンが5つ魚が2匹しかそこになかったんですけど、まあ、これだけのものを持って5000人以上の人々が満腹したと書かれています。考えられない奇跡でした。まあ、初めは弟子たちだけがパン5つと魚の2匹しかないことを知っていたんです。まあ、どういうことになるのかもちろん考える暇がなかったし、心配する余裕もなかったでしょうけど、イエス様がまあ、それを向けに分け与えることを、まあ、弟子たちの他の何人か急に、まあ、気がつくようになり、まあ、それは枯れ草に火のついたようにみんなの間に広がりました。見て見て、イエス様は本当に広いなお方です。イエス様は何でもできるお方です。奇跡とはイエス様にとって奇跡じゃないらしい。イエス様にとって当たり前なじゃないか。まあ群衆の心は必ず動揺したでしょう。こんなことは未だかつて経験したことがなかったんです。まあ彼らは急に約束されたものとはこのイエス様ですと。まあある人々がまあ話し合って、まあ、イエス様を王様にしようと、まあ、思うようになったでしょう。まあ、イエス様の方へ近づいてきました。まあ、興奮して真っ赤になっていました。あなたは救い主です。約束された救い主に好きに間違いない。あなたを王にしましょう。私たちはあなたの家来になります。あなたのために戦いますと。まあ、イエス様それを聞いたとき、もちろん人間の言ってることあまり大切にしなかったでしょう。弟子たちだけ嬉しくなったと思うんです。弟子たちは聞く耳を持っていました。自分たちは今まで、まあ、聖書学者たちに迫害されてきた。今イエス様が王になれば、まあ、自分たちは少なくても、まあ、王国の大地になるなのではないか、急に偉くなるなのではないか、人気者になるなのではないかと弟子たちはやっぱり期待していたに違いない。まあ弟子たちは急にイエス様に呼ばれました。まあ彼らは大きな期待を持ってイエス様のところに行ったでしょう。まさに、まあ、劇的な瞬間でした。けどイエス様は弟子たちを船に乗り込ませ向こう岸へ行くようにと言われたのですね。40節に書かれているように、彼らに何にも約束しないし、あなた方がもうここから離れなさい、向きなさい。まあ、弟子たちは打ちのめされたような気持ちだったに違いない。イエス様は一体何を考えているのでしょうか。これは本当にイエス様の気持ちなのでしょうか。まあイエス様はおそらくもう一回言ったでしょう。向こう岸行きなさいと。まあ弟子たちは言ったんですけど、イエス様のことを理解することはできなかったでしょう。あなたは救い主です。約束されたメシアです。我々の王になってください。まあ群衆は叫び続けながらイエス様に押し寄せたでしょう。まあイエス様は 説明したに違いない。私の国はこの世にはない。私がこの世に来たのは十字架の上で死ぬためであって、この世の王として立てられるためではない。まあ、人々はイエス様のことを理解したのでしょうか。まあ、イエス様は大きな慈愛を込めて彼らに自分の犠牲の死の大切さについて話されたのです。イエス様は彼らの代わりに身代わりとなって死ぬ時に本当の救いと解放がやってくるのだと説かれました。まあ、人々は自分たちの望むことが考えられないことが分かりました。だんだん家へ帰り始めました。まあ、なんという別れだったなのでしょうか。